し実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初穂となられました。ご一緒に賛美歌21の382番、賛美歌一編をお持ちの方は82番、こちらの1節と3節と5節を賛美いたしましょう。祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。口読文4番、詩編16編、別冊の口読文では3ページ、賛美歌1編をお持ちの方は口読文の3ページです。詩編16編。神よ、守ってください。あなたを酒どころとする私を。主に申します。あなたは私の主。あなたのほかに私の幸いはありません。この地の聖なる人々、私の愛する尊い人々に申します。他の神の後を追う者には苦しみが加わる。私は血を注ぐ彼らの祭りを行わず、彼らの神の名を唇に上らせません。主は私に与えられた分、私の杯。主は私の運命を支える方。はかり縄は麗しい地を示し、私は輝かしい修行を受けました。私は主を讃えます。主は私の思いを励まし、私の心を夜ごと諭してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。ご一緒に使徒信条によって信仰告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。 我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。ヨハネによる福音書第20章19節から29節、新共同訳新約聖書の210ページです。お読みいたします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。12人の一人で、ディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたとき、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よ、と言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。共に祈りをお捧げいたしましょう。死を超えた命の源であり、すべての希望の源である神様、あなたは今日、私たち一人一人に生きよとお語りになり、新しい一日とこの礼拝を私たちの生涯にお配りくださいました。感謝いたします。御子イエス様は最後の晩餐の夜、自分は去って行くがまた戻ってくると約束なさいました。私たちを孤独の中に置き去りにすることはないと約束されました。ありがとうございます。礼拝堂に集う私たち、そしてご自宅で音声礼拝を守っている者たちが、声をかけ合い、共に手を取り合いながら一緒に歩み続けることができますように、私たちは日々の生活のさまざまな場面で祈ることを忘れ、自分の思いと力に頼ろうとしてしまいます。そのような的外れな生き方を正し、悔い改めへと導いてください。礼拝を通して、あなたの誠の平和を慕い求める心を与えてください。主なる神様、新型コロナウイルスの感染がまた拡大しています。どうぞ、感染している方々が癒されますように、治療のため献身的にお働きになっていらっしゃる医療従事者の方々を守り、お強めください。どうぞ私たちの心身を強め、 罪や不信仰に打ち勝つ信仰を与えてください。どうぞこの世界を顧みてください。良き羊飼いなる主イエス様、私たちは自分の人生の筋道に何が起こるのかを思い描き、何かをなそうと思い悩みますが、実際には人生に訪れるものを私たちが知ることはできません。神様、私たちを愛してくださるあなたの深く大きな御心を示してください。今あなたに願い求めます。病気と闘っている方、ご高齢で不自由な生活をされている方、自粛生活で疲れを覚えている方々、愛する者を天に送り、悲しみのうちにいるお一人お一人、家族の介護や育児を頑張っている方々、被災されて今なお困難の中にいらっしゃる方々、あなたの身胸が見えなくなっている方、イレギュラーな日々を送っている子どもたちや青年たちや社会人たち、海外への仕事に出かけた家族、今ここにいない私たちの家族、主よ、どうぞあなたが御心に留めておられるこれらの方々があなたの身腕の中で希望を回復することができますように。そしてこの大切な人たちの苦しみや悲しみのかけらの一つを私たちも共に味わい、共に祈ることができますように導いてください。そしてあなたの平和が世界に広がるべく、その器として私たちをお持ちください。この祈りを我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。毎月1回使徒信条に従って御言葉に聞く時を持っています。今日は復活論です。イエス様が3日目に死人のうちよりよみがえり、このことを信じていると私たちは告白をしています。イエス様が復活なさったのは何のためかというと、復活して多くの人々と出会うためだったということができます。福音書が伝えるイエス様の復活記事を読んでいただくとそのことがわかりますし、イエス様の復活についての大切な記録である第一コリントの15章というところがありますが、その一節を今日は招きの言葉でも先ほど聞きましたけれども、この第一コリント15章を読んでもそれがわかります。第一コリントの初めのところをちょっとだけ読んでみます。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。パウロはこのように書いているのです。イエス様がなぜ復活されたのかというと、実に多くの人々と出会うためだった。そして私たちと出会うためだったのです。イエス様の復活とイエス様との出会いは切り離せません。今朝与えられた御言葉はヨハネによる福音書20章です。主が復活なさって一番先にお会いになったのは女性たちでした。それはこの20章の最初の方に書かれているんですが、20章の11節以下にはですね、イエス様とマグダラのマリアとの麗しい出会いが記されています。今朝はトマスという弟子とイエス様がどのように出会ってくださったのかをご一緒に読みます。今日の 20章の24節、12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。イエス様が弟子たちに現れたイースターの日、それは19節以下のところに記されているのですが、トマスはそこにいなかったのです。そして、そこで25節にあるんですが、そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。こんなふうに、マグダラのマリアとか弟子たちが、私たちは主を見たよとトマスに語りかけても、いやまさかとトマスは信じることができなかったのです。それでこのトマスという人は疑いのトマス、疑い深いトマスなんて呼ばれてしまっています。しかし今日の28節にあったように、トマスは私の主、私の神よと告白をする者へと変えられていきます。私の主、私の神よ。これは私たちキリスト教会にとって決定的な告白です。イエス様を主と信じ、そして神と信じる。あなたは私の人生の支配者です。あなたこそ私の主ですと信じる信仰。この決定的な信仰告白が、疑いのトマスによってなされていることの不思議さ、神様のご計画の大きさを思うのです。この大きな信仰の出来事がどのようにして起こったかというと、それはトマスが弟子たちと一緒に家の中にいたことに始まります。この24節、さっき読んだ24節ではトマスは彼らと一緒にいなかったのですけれども、26節ではトマスも一緒にいたと書いてあります。弟子たちは8日前に復活のイエス様と出会ってるんですね。ちょっと19節を読んでみます。その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。こんなふうにありました。弟子たちは先にイエス様と出会った女性たちからイエス様は復活したという知らせを聞いていたんですが、それでも怖がっていたんですね。なぜかというと、イエス様を十字架につけたユダヤ人たちが今度は自分たちにも襲いかかってくるのではないか、そのように恐れていたのです。そして弟子たちは部屋の鍵を閉め切っていました。その扉を暴力で打ち破られる可能性だってあるのですけれども、それでもせめて鍵を閉め切って閉じこもっていました。しかし部屋の鍵などものともしないで、復活のイエス様はそこに来てくださった。そして彼らの真ん中にお立ちになって、あなた方に平和があるようにと祝福をなさったのです。トマス以外の弟子たちはここで復活の主との出会いを喜びました。にもかかわらず、その1週間後、26節によれば、弟子たちはまた部屋に鍵をかけてしまっています。礼拝を守って主を喜びつつ、たった1週間の間にまた不安に支配されてうつむいてしまう私たちのようです。けれどもイエス様は諦めることなく、1週間後も部屋の真ん中に来て、弟子たちと出会ってくださった。そこにトマスもいたのです。26節からもう一度読みます。26節ですね。さて8日の後、 弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。このように主はおっしゃいました。イエス様は何を信じることをトマスに求めておられるのでしょうか。それはイエス様の肉体の蘇生ではなくて、イエス様がトマスのために十字架にかかって死んで、そしてトマスのためによみがえったことです。このことを信じなさいとおっしゃる。私たちにも同じようにおっしゃるのです。あなたのためにイエス様が十字架にかかって死んで、そしてあなたのためによみがえったんだ、このことを信じなさいと今朝主はおっしゃっているのです。このトマスという人が十二弟子の一人として言葉を発するのはこのヨハネによる福音書だけなんですね。この福音書で2箇所あるのですが、最初は11章の16節というところ、そして2回目は14章の5節というところなんですね。で、その11章のところではどういう場面かというと、イエス様が死んでしまったラザロという人を復活させにユダヤ地方に行くという決意を示された場面です。その場面をちょっと読んでみます。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こう。するとディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った、まあ、こんなふうにトマスここで出てきて発言しているんですね。この時ですね、ラザロがいるユダヤに行くということは、イエス様とかその弟子たちを捕らえて訴えようとしている人たちがそこにいるので大変危険だったんです。けれどもトマスは、私たちも行って一緒に死のうではないか、こんなふうに言いました。この時のトマスはトマスなりにイエス様を愛し、ずっと従っていきますと決意をしていたのです。14章のところではイエス様がですね、こういうことをおっしゃるんです。自分はこれからボートたちによって捕らえられて十字架にかかって死んでしまうけれども、心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。こんなふうに弟子たちを励まされるのですね。それに対してトマスが言うのです。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。イエス様はご自分の十字架と死をあなたたちは目撃したとしても、心を騒がせないでいいよ、父なる神様を信じてていいんだよ、このようにおっしゃったんですが、トマスは、主よ、どこへ行かれるのか私たちに分かりません、あなたがおっしゃっていることの意味が分かりませんと言っていたのです。トマスという人は誰よりも正直にイエス様を愛し、信頼し、イエス様と共に死ぬ覚悟を持ってついていったのです。そしてイエス様が何をおっしゃっているか分からないときは分からないとはっきりと言っていた人なのです。そして主の十字架を前に他の弟子たちと同様、トマスも逃げていってしまった。しかもイースターの日、他の弟子たちは復活のイエス様と出会ったらしいんだけれども、自分だけそこに居合わせなかった。そんないろんな出来事を経験しつつ、戸惑いつつ、けれどもその1週間後の日曜日、さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいたと疑いながらもそこにいたのです。弱さや不信仰を抱えながらもみんなと一緒にいた。信じる者たちと一緒に集うこと、このことがトマスの信仰告白の始まりだったのです。 そこに復活の主が来てくださって、トマスに出会ってくださって、トマスに直接手を差し伸べてくださったのです。イースターの8日後に再び弟子たちが鍵を閉めていたんですけれども、この8日後の時にはですね、実は19節のようにユダヤ人を恐れて家の戸に鍵をかけていたとは書かれていないんです。ユダヤ人を恐れてとは書かれていない。そう考えていますと、もしかしたら弟子たちはですね、トマスのために1週間後もあえて鍵を閉めていたのかもしれません。1週間前の自分たちと全く同じ状況を作り出すためです。1週間前、ここにイエス様が現れてくださった。だから次の日曜日も一部屋に集まって主とお会いすることを願えば、主は来てくださるのではないか、そしてトマスに出会ってくださるのではないか。トマスは自分たちの言葉を聞いても信じることができないんだけれども、主ご自身が信仰をトマスに与えてくださるのではないか、いや、そうに違いない、そんな願いを持って弟子たちは戸の鍵を閉め切ったのかもしれません。そしてイエス様は来てくださったのです。トマスに出会うために。27節、それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエス様の愛の言葉を受けてトマスは、私の主、私の神よという、後の私たちにとっても決定的な信仰を告白をしました。復活の主の言葉を受けて、私の主、私の神よと主を呼ぶ、これは礼拝の姿です。この礼拝をキリスト教会は2000年以上経って今も続けています。今コロナの影響でご高齢の方とかご持病のある方は礼拝堂に集まれない日がありますけれども、いつの時代でも私たちの集まるところに復活のイエス様が来てくださる事実を聖書は告げています。コロナ禍においては苦渋の選択で音声礼拝とか説教原稿を届けておりますけれども、主のもとに2人3人が集って礼拝をしている、そして主の日にこの教会で信じる者たちが集って礼拝をしている、この主の日の礼拝と自宅ご自宅の礼拝とが結びつくことを私たちは取りなし祈り続けねばなりません。疑いのトマスに愛着を持っている人は多いと聞きます。昔の人は今のように科学が発展していないから、もっと素直に神様を信じることができたかというと、そんなことはなく、やはり死んだ人の復活は信じられない、私たちの思いと似ているトマスが好きだという人が多いようです。トマスは十字架でお苦しみになったイエス様のお体がよみがえることを真剣に考えた人です。私たちはしばしば復活というものを内面的な出来事、心の中の出来事として理解することが多いのではないでしょうか。愛する人が死んでも思い出を忘れずにいればその人の魂は生きているというように、イエス様の復活も同じように考えてしまうのです。トマスはそうではなくて、あのナザレのイエスを手で触れなければ信じないと言いました。このヨハネによる福音書とですね、関係の深い ヨハネの手紙という新約聖書の中の書物があります。まあ、そのヨハネの手紙1という文章の書き出しはこういう書き出しなのです。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について。まあ、この命の言葉というのはイエス様のことです。その方は私たちがよく見て手で触れることができたとはっきりと記しています。そういう実在としてのイエス様が復活をなさったことをトマスがはっきりと示してくれました。そしてイエス様がトマスに、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、あなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさいとおっしゃったということは、イエス様もご自分をよく見て手で触るということを大事にしていらっしゃるのです。この時トマスが実際にイエス様の釘跡に指を入れたかどうかは記されていません。それは記さないままに、聖書が記すのはトマスの信仰の告白でした。私の主、私の神よ。大切なことは、死を打ち破って復活されたイエス様を私の主、私の神と呼ぶこと、これに尽きるということです。生まれながらの私たちは本来死すべき人間です。けれども、死すべき人間に過ぎなかった私たちに復活の主が出会ってくださる。死を打ち破り蘇ったイエス様が多くの人々をお尋ねくださる、その歴史がすでに2000年前から始まって今に至っています。トマスのように見て信じることができたものも幸いですが、イエス様がおっしゃったように見ないで信じるもの、つまり私たちは幸いなのです。復活の主を信じる信仰が私たちを本当に生かす宝となるからです。そして招きの言葉で聞いたように、キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。初歩ということは後に続く者がいるということ。私たちはイエス様が復活したように後に続いてイエス様に結ばれて、私たちも復活していくと、そのように約束をされているのです。多くの人がイエス様の十字架刑を目撃しましたが、誰もイエス様が復活なさる様子を目撃していません。聖書は復活の様子を描こうとしていません。聖書が告げるのは復活したイエス様についての証言です。私は復活の主と出会った、この証言を私たちは聞いて信じます。そして今度は私たちもこの復活の主と出会っていきます。私は主と出会い、今この方によって生かされているのだと、私たちも証言をしていきたいと思うのです。十字架の先に復活がある。それはつまり、十字架は十字架で終わらないということ。苦難は苦難で終わらないということです。十字架の主は復活し、今も生きておられる。生きて働いておられる。私たちクリスチャンの信仰は、自分や自分の大切な人と共に神様がいるということだけを信じるのではありません。私たちの生活やこの世界の中に神様が生きて御業を行われることを信じるのです。必ず神様の力が勝利することを信じることができる。なぜなら主は復活し、昨日も今日も明日も御業を行われるからです。弟子たちもトマスも日曜日に集まっていたところからイエス様によって日常へと使わされていきました。復活の主は派遣するのです。どの福音書も復活の主のイエス様と弟子たちの派遣を結びつけています。主と共にある喜びと主による派遣は一つのこと。私たちもここでの礼拝が終わって出かけていきます。出かけていけるのは安心して帰ってこられる場所があるからです。新しい1週間へと、 主と共にここから出かけてまいりましょう。お祈りをいたします。主なる神様、よみがえりのイエス様の平安が部屋の鍵などものともしないで私たちのところに来てくださいます。私たちはどれだけ実績を積んだり経験を積んだりしていても、想定外の大きな試練に遭うと簡単につまずいてしまうものです。自粛生活で家に鍵をかけて疲れ切っている私たちですけれども、神様、あなたは何者にも縛られておらず、私たちの苦難も罪も死も打ち滅ぼし復活し、今日もご自身を表してくださいました。ありがとうございます。どうか今こそ私たちの心の鍵を開けてください。私たちの思い煩いのただ中に、人知を超えるあなたの平安が到来してください。そしてトマスのように、私の主、私の神よとあなたを呼びながら生きることができますように。この祈りを復活の主イエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。それではご一緒に賛美歌21の197番、賛美歌一編をお持ちの方は243番、こちらの1節と3節を賛美いたしましょう。私たちの感謝と献身の印として献金をお捧げをしましょう。ご自宅礼拝の献金とか、月定献金は現金書き留めとか、郵便振り替えでもお捧げいただけますので、どうぞ主の御言葉への感謝を捧げていきたいと思います。賛美歌によって、祈りを お捧げをいたします。賛美歌21の65の2です。 ご自宅で音声礼拝を守っている皆さん、今日もこうして場所は離れていますけれども、ご一緒に礼拝をお守りできて感謝をいたします。なかなか感染拡大が止まりませんけれども、どうぞ、皆様の毎日が守られますように、そして、神様のお力を信じて、前向きに日々を過ごしてまいりたいと思います。早く皆さんに会いたいです。もうちょっと我慢と言いますか、祈りずつこの日々を過ごしていきましょう。今日は、礼拝の後ですね、短時間なんですけど臨時役員会を開くことになっています。教区総会のことでちょっとだけ、臨時役員会を持ちます。そして、礼拝後にはですね、短い時間なんですが婦人会をですね、持ちます。ちょっとしたゲームと愛称聖句の分かち合いなどをします。次週はもう5月ですね。予告の方をどうぞご覧になって、礼拝のため備えてください。5月はペンテコステがあるので来週は聖餐式はありません。はい、あとはどうぞその週報をご覧になっていてください。では、正英の29番を賛美いたしましょう。礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も、とこしえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。